理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第301回です。お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。知ってましたか吉安さん。
はい、
300巻超えたんです。
そうなんですよ。なんかね、やっぱり第何回ですっていう時に雰囲気が違うし
ねえ、なんか3っていう数字、私黄色のイメージ。
わかんないな。
でもそれって昔の戦隊ものだよね。
あ、それかもしれないね。
そう、1が赤で2が青で3が黄色で、で以降はちょっと微妙に違うんですよね。緑だったりピンクだったり、
はいはい、はいはい、
黒もあるか。ね、そうそうそう、はい。
あとは、番組のね、第何回っていうのをこうキーで打つことがあるわけですよ。ファイル名つけたりとか。
ああ、はい。
その時に、あ、2から始まんないぞっていう。
あ、そうそうそう。
2から始まるのです。100回やってきたからね。
100、そうそうそうそう。仕事で、まあ、マクロを作ればいいんだけど、マクロを作るの技術がないので、全部手打ちにしているカレンダーがあるんですよ。手打ちにしているカレンダーって言い方変だけど。
エクセルでカレンダー作ってんの？
エクセルじゃなくてね、あ、エクセル、そうそう、エクセルで、この日の予定はここのセルに入れるっていう感じで、セル？
はいはいはい。いいですよ。はい。
で、一番下のタブのところも日付を入れるんですね。はい、であとは、一つ一つのシートの一番上にも大きく日付を入れるんですよ。
はい。
で、それをだから全部手打ちでやってるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
で、そうすると、あ、最近やっと慣れた昭和30年の30っていううちに。
平成でしょ。
あ、そうだ。なんだ、
結構いい年だなと思いました。
なんだろう今の。
今どっから来たんだろうね。
わかんない。
打ったことないはずなのに昭和。
そうね。そう、平成のずっと29年から30年になった時にやっぱすごく30って打ちづらくて。
ああ。
で、まあ打つのってまあ一番初めに年度の初めというか、
はい、
まとめてバーッと打っちゃうので、まあそれ以降あんまり打つことがないにしても。でも30っていうのは1年間かけてだんだんやっと30代に慣れてきた。
そうか。
で、31になったら、あ、なんか最近30っていうその打つのに違和感なくなったと、ここ最近思ったけど、また変わっちゃうんですよね。
変わります。なんとか元年になります。
そうなんですよね。あ、4月1日に発表でしたっけ？
そうなんですよね。
ねえ。
おじさんはなんかある、ありますか？何々元年。新しい元号の。予想とか希望とか。
予想希望、まあ、待ってね、明治が M、 大正が T、 昭和が S、 平成が H ときたら、私は香りなんで K でいきたいです。
いいですよ、 K は。 K はいい、
K はいい、
K はいいんだけどK から始まると言うと、
かきく、木だね。
木
はちょっとやっぱ苦しい系に通ずるので、ちょっとよろしくないと思うんで、苦がから、苦は始まんないと思うんですよね。けっていうのもなんとなくちょっとなんか、けっていう感じがするから。で、こ、木だな。木から始まると思います。でね、木はね、喜ぶっていう感じ。
ああ。
どう？
いいんじゃないですか。
ね、木。紀元節。
ああ、でも紀元はダメですよ。
そうね。木。亀って木だっけ？
亀もまあ木でいいんじゃないですか。
でも亀はしょっちゅう使ってるか。
亀も使ってるのあんじゃなかった
ね。ねえ、そのねえ。
あれとかダメだ。
ん？
人類元年とかさ。
じゃあ今までは旧人類ってこと？
まあそんな感じで、いっそのことそんなこう突飛なやつでも面白いかなと思ったり。
じゃあホモサピエンスじゃなくなるってこと？
なんだろうね、ホモホニャララっていろいろ言われてますけどね。
あ、そうなの？でもそろそろもう次の人類入ってますよね、世の中に。
あ、ニュータイプ出てきてます
か？そう、うん、まだだから突然変異的な感じなんだけど、多分数年すると、あ、もう旧人類だって。で、なんか異様に頭いい人いません？
最近の若者はホニャララっていう時に、うん、しっかりしてるし頭いい子も多いような気がしますけどね。異様に頭がいい子が いるかどうかは分かんないけど、
職場で異様に頭がいいというよりも、この人とは比べちゃいけないなと、同じところで話をしてはいけない人だっていう人がいる。
へ、うん、頭の回転何倍も早い感じ。
回転が早いっていうか、なんかね、もう ちょっと違うって。へ、普通なんだ、普通というか、別にあの人類から逸脱はしてないんだけど、あ、ちょっとこの人私と違うって。
そうなんだ。
もうあの、同じ次元で語ってはいけないなって、
へ
ー、思い、うん。同じ次元じゃ語らないです。あの人は違う。あの人は特別。
そうか。
うん。
そんな話をしていますが、
301回です。
301回で、はい、2月のメールをご紹介するんですけども。
おー、メール回。
いくつか、
はい、あの
ご質問じゃないメールとかもありまして、
はい、
まずですね、
うん、
初号機とは違うバンブーさんだっけな、
はい、違う初号機、はい、
ご指摘を受けまして、
はい、
天文現象の回の、一番最初リリースというか配信をした時に満月とか新月の日付が間違っていたというのがありまして、
じゃがじゃん、
申し訳ありませんでした。
申し訳ございませんでした。
ちょっとですね、私事でバタバタしておりまして、
バタバタ、
はい、間違っておりました、そのメール見てすぐに直しました。なので今直ってます。
え、どうやって直したの？
はい、あ、ブログですから。あ、記事ね。
あ、
番組の中は合ってんの？
あ、そうそうそう、なるほど、わかりました。
編集して記事にあげるんですけど、はい、そこで間違ってるんです。
なるほど、
はい、っていうのがありまして、申し訳ありません。
すごいチェック入ってますね。っていうか、ポッドキャストの、アプリで確かにブログその記事見えますけど、
はい、
そこまで私ほとんど見てない。
というか3月の天文現象なのに満月の日付が2月になってるからね。
そういう違い。あ、そう。
はい。もう大ボケですよ。
そうですね。大ボケ小ボケ。
で。ですね。もう一つ。
はい。
かおりさんがご紹介したセブンイレブンのミルクチョコレート。
うん、そうそうそうそうそうそう。
メーカーの方からメールが来まして。
そう、情報が入りました。しかも、あれ言ったっけ、これ、最近売ってるんですよ。
あ、売ってる。
売ってるんです
よ。私も職場に買っていったら評判が良くて。
でしょそう、はい。その、なんていうかな、侮れない美味しさ。本当にスタンダードっていう、ぶれない。
まあ、ぶれないというか、
そう。
なんか懐かしいのと、こう美味しいけどしつこくない。
そう、もうバクバク食べちゃう。
なんか一つ食べるともう一つ食べたくなるなっていう風にみんな言ってました。
でしょ、そう、あの、はい、本当にこれすごい美味しい。もう あの私事ですけど、はい、今ルミネ 10% オフ週間なんですよ。
それはいいですよ。
売ってるんで買います。買いだめします。
はい。
何でしょう。
そんなたくさん食べなくてもいいんですよ。
いや、だから買いだめするんですよ。で、私、前も話したんですけど、古いチョコレート好きなんですよ。
わかりました。
まあ、でも一応ね、このチョコレートの美味しさを美味しく食べるには、私は冷凍してるんですね、いつも。チョコレートで、それ、チョコレートは冷凍して食べるのも好きなんで、だから買って、冷凍して保存して、はい、ちまちま食べないな、バクバク食べてるな。
あとですね、
そう、すごい、そのこの情報超、はい、超嬉しかった。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
メーカー名言った方がいいのか言わない方がいいのか分かんないですけど、
調べれば分かりますよね。
そうです、とりあえずセブンイレブンのチョコレートを作って、
そう、ミルクチョコレート、はい、ああ、もう本当美味しい。
ありがとうございます。あとですね、いつもたくさんレポート的に送っていただいている、
はい、
パッ ックスケの父さんのメールの中に入っているパックスケくんの、
はい、
これは句っていうよりも歌になるのかな、五七五七七
短歌という短歌か、ね、短歌は別に季語とか必要ないから OK ですよね。それで
そうそうそう、
それがこれすごくよくできてて、なんかジーンときました。なんかね、涙出そう
そうそうそう、いいなと
思いました。うん、はい、本当に素直に。
そう、そんなメールももらいつつ、
ありがとうございます、
ありがとうございます。2月もね、あのアンケートのメールも170通以上来たんですけれども、
はい、
その中でも、アンケートにくっつけてたくさん質問やらね、コメント書いていただいた方と、
はいはい、
アンケートとは別にメールをいただいた方とかたくさんいらっしゃったので、はい、そちらの中から質問をメインに、本編では紹介していきたいと思います。まずはですね、2月にメールをいただいた方のお名前のご紹介をして本編に行きたいと思います。では香里さん、よろしくお願いします。
はい、2月にメールをいただいた方々です。パックスケの父さん、ヤギさん、上尾さん、サンタさんさん、
はい、
足の裏が痛いんだよなーさん、サイクルマンさん、宇野じじさん、長野のトラックドライバーさん、スカイラークさん、西によいパパさん、カズリンさん、ママウサギさん、ネギモリさん、塩田さん、デルタリーダーさん、マコトさん、りょうちゃん2003さん、白い板チョコさん、無重力ガエルさん、初号機とは違うバンブーさん、瀬手内のヒーローさん、マオクロさん、ユニバースさん、タケさん、バードさん、雪猫さん、モイネンさん、サイキ KTD さん、BC タカさん、ジャッパウラブさん、ポンカンさん、KC ハマーロックさん、マサマーサさん、お願いさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では本編の方に行ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、お久しぶりです。そんないプロジェクトのゆうなです。ブログの告知もだいぶご無沙汰してしまいました。今回のそんないブログは、私の最近のマイブーム、紅茶について取り上げています。紅茶はどのようにして紅茶になるのか、私なりに調べてみました。それと皆さんのおすすめの紅茶があれば知りたいです。そんないプロジェクトのウェブサイトはsonnai.comsonnai.com です。以上、ゆうなでした。
ということで、質問のメールをメインに紹介していくのですが。
ですが。
チョコレート話題がもう一つ来てまして。
チョコレート話題。
はい、モイネンさん、フィンランドから聞いていただいてるんですけれども、は
い、ねえ、フィンランドいいね、ムーミン、
あ、そうそう、ムーミンの国で、
うん、
あのフィンランドでおすすめのチョコレートというのの紹介をしてもらったりして、
はい、
これはファッツェル、
ツェル、
FAZER で、英語読みするとフェイザーですけど、多分いくつかのカタカナで書いてあるところを見ると、ファッツェル、カール・ファッツェルさんっていう人、
カール・ファッツェル、
はい、っていうブランドなんじゃないかと思うんですけど、
はい、高、
そうなんです。そちらのチョコレートがおすすめということでですね、
はい、
たまにこうヨーロッパに行くときに、
うん、
ヘルシンキ空港経由で行くことがまあまあありまして、
はい、
その時にちょっと今度空港で見つけてみようかと思います。
まあ、すごいいろんな種類がありますね。
そうなんですよ。で、アマゾンで扱ってるとなんか割高に感じるんですけど、これは超高級なのか、それとも、なかなか輸入がないからなのかわかんないですけど、ファッツェル、ゲイシャミルクチョコレート。
はい。
などと、すごいブランドというか、サブブランドたくさんあるタイプの。
あ、ゲイシャのアイスも、あ、え？へぇー。
はい。という感じで、2月だったからか、チョコレート話題も結構多い感じでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あとね、引き続きチョコレートの話題をお待ちしております。
ああ、キノコ派タケノコ派のコメントとかもあったりしてね。
ああ、そうそうそうそう、やっぱりね。
はい、ここで蒸し返しませんが今日は。
え、まあね、はい、皆さんもう分かってらっしゃるから
ということで、
はい、
質問をメインにご紹介していきたいと思います。
はい、ではご紹介します。ヤギさんからいただきました。質問があります。早春は雨が降ると気温が高くなるようなイメージがあります。雨と気温にはどのような関係があるのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。春ですよ。春、
春はあの季語っていうわけじゃないんですけど、
春なのに、
季節の挨拶として、
うん、
あの人雨ごとの暖かさっていうのを使うのがあると。
なんか聞いたことある。何それ。
人雨ごとに春めいてまいりましたとかね、
うん、
そういうのをよくこう使うことがあって、
うん、
やっぱ春先は春立ちて人雨ごとの暖かさっていうのが結構有名らしいんですけど。
誰の句？
これね、俳句としてはいまいちなんですよ。
あ、そうなの？
だって春で暖かさで人雨ごとって大して面白くないじゃないですか。
あ、
まあ、だから時候の挨拶ね。
なるほど。
は
い、
秋は、
うん、
一雨一度っていう言い方をするらしくて、一回目が降ると一度下がると。
へえ。
で、一方で、春はだんだん暖かくなる。
うん。
まあまあ、日本だと三寒四温って、こう、春が近づいてくるときに使うんですけど、
はい、
うん
う
ん。元々は三寒四温は、朝鮮から中国にかけてのところで、冬、寒い日は、三日続いて、もう、そんなに寒くない日が、あるよっていうので使われたらしいんですけど、日本だと三寒四温。
あ、そうなの？あ、そうなの？元々の語源というか、あれとは違うんですね。
うん。で、日本だと7日ぐらいの周期で、3日ぐらい寒くて4日ぐらい暖かいっていうのが、
うん。今ちょうどその周期ですよね。本当になんか、ちょっと前まで冬は全然雨が降らないでっていうのが。
そう。
降ったり止んだり。で、止んだ時はすごく暖かくなって、花粉がブワーッと舞って、で、また降って、っていうのを繰り返してます。
で、天気とかに詳しい方はお分かりかもしれないですけど、
はい。
冬はオホーツク海からの、とか、シベリア高気圧か。シベリア高気圧っていうのが強くて、
はい。
で、だんだんこう暖かくなってくると、シベリアが暖かくなってきて、
うん、
シベリアの高気圧が弱くなるんですね。
はい。
そうすると、中国の大陸の方から、
うん、
こう移動性高気圧っていうのがやってくるわけ。
はい。
これは、ちょっとくねっている、ジェット気流に、
はい、
乗って、気圧の高いところと低いところが順番に回ってくる。
うん。
で、それが大体、7日周期で、高気圧、移動性の高気圧が来て、低気圧が来て、っていう風に通り過ぎていくっていうのが春と秋に起こるわけ。日本付近では。
ほう。
で、夏になると太平洋高気圧のが張り出してくるんで、今度は、晴れの日がまた続くんですけど。
はい。
で、その間に梅雨があったりするんですけど。
お
でね、一雨ごとに暖かくなるんですが、
うん。
よくよくこう、気温とか見ると、
うん。
雨が降ると一回寒くなって、
うん。
で、その後、あ、ちょっと寒かったけど、すごく暖かくなったなって感じることが多いんじゃないかと思うのね。
そうですね。
で、日本で、こう、うん、移動性高気圧が通り過ぎていった後は、低気圧がやってきて、
うん。
だいたい低気圧には前線がくっついていて、うん、
前線今度説明してください。
あ、前線ね。あー、わかりました。で、ザザザって雨が降るのは寒冷前線が多くて、
はい。
そうすると、暖かい空気と冷たい空気が、こう、ぶつかってるところで、前線が過ぎるときに雨が降って寒くなるんですよ。
雨が降ると、まあ気温は下がりますね。
あ、っていうのと、寒冷前線っていうのは通り過ぎると、冷たい空気に入れ替わるんで。
なるほど、なるほど。そうか。前線っていうのはちょうどその、まあ境って言い方変だけど。
そうです、そうです。フロントラインですかね、前線ね。
あ、そうなの？本当に？
あ、そうですよ。あの、戦争の最前線と同じ意味ね。
そこが語源？
語源っていうか、あの、
スタート、まあ。
あったかい空気と冷たい空気がぶつかり合ってるってことだから、うん、前線なんですよ。
で、まあ、 ちょうどそこで空気が入れ替わるというか、そう、暖かい、あ、冷たい、
ん？一変寒くなるんです、大体。
前線が来て雨が降って寒い空気の方に前線で入れ替わり、
そう。で、その後天気が良くなった時には、その前よりも、季節が一週間進んでるわけ。
おう、そうか、たまたまそこに寒い空気っていうのが来ただけであり。
そう。で、じりじり暖かくなっていく中に、晴れて雨が降って、晴れがって雨が降ってっていう周期がありがちなのが、まあ、関西地方とか九州から東北の南ぐらいまでにかけての、こう移動性高気圧がやってくる時の天気の変わり方なのね。
はい。
なので、雨が降って、その後晴れると、あ、なんとなく、この前よりも暖かくなったなって思うっていう感じで、雨が降ると、気温自体が体感的にリセットされるから、一雨ごとに暖かくなった感じがするんじゃないかっていう気がしてます。
まあ、それもありますね。
だいたい雨が降った時は、そんなに暖かくないんで。
そうですね。寒いから、まあ、特にその直後だと、実際には、上がってなくても暖かくは感じるし、うんうん、それプラス季節もちょっとずつちょっとずつ暖かくなってるしっていう。
そうですね。その辺じゃないかと思うんですよね。
なるほど。もうだって、桜の開花予想が出ましたよ。
そうですね。この配信をしている頃には、あ、そうでもないか。
まだですね。
まだですね。うん。でも、春分の日、お彼岸の頃にはもう咲いちゃいそうですよね。
もう、そうかそうか、咲き始めぐらいですかね、うん、ちらほらと、
そうそうそう、
あったかいところとかは、で3月中に満開の予定ですし、
そのくらいですね、うん、もうね、あのソメイヨシノじゃない桜、
あ、咲いてます、
あちこち咲いていて、
うん、ソメイヨシノ以外、まあ、あの他のも、
まあ、ソメイヨシノ
以外って言い方は変だけど、比較的色が濃いピンクが多いですね、山桜系なので。
そうですね。いや、山桜系ってわけでもないんだよな。
あ、そうなの？
まあ、よく言われてるのは河津桜でしょ？
ああ、はいはいはい。どっかで、菜の花とのコラボレーションがあるんだっけ？
あ、菜の花と一緒に咲いてることが多くて、あと、寒気桜っていう、ね、遠くから見るとちょっと梅っぽい赤さの、はい、赤が濃い、タイプの、寒いに火色の火。すごい赤いんですよ。
はいはいはい。
寒肥桜っていうのがあって、彼岸桜とまた違うんですけど、っていうのとかが早めに咲くもので、まあまあ、有名なやつかな。
はい。
そう、伊豆の方に行くとね、たくさん桜が、の種類が、植えてある公園があって、そこは、
あら。
一年の中で2ヶ月ぐらいは桜がないんですけど、その方がずっと何かのが咲いてるっていうのを見たことがあります。
すごーい。ほんと桜って、日本人の心になりましたね。昔は梅だったのに、
うん、まあ、そうらしいですね。
でもそれはもう平安時代には桜か、奈良時代は梅か。
そうで、個人的にはあの枯れ木に花が咲くようなお花が日本人は好きなんじゃないかと思っていて、
パッと咲いてパッと散る
っていうのと、葉っぱじゃなくて、いきなり枝に花だけ咲く感じが、うんうんうん、梅とか桜あるじゃないですか、
うんうん、そうですね。
そう、ああいうのは
最近桃って見ます？
チラホラ見ます。あまりたくさんないですけどね。
ですよね。なんかこの間まとめたんです。梅と桃と桜の違い。
えらい。
そう、あの、いわゆる、あの、ソメイヨシノはバッと咲くし、うん、明らかに見てわかるんですけど、やっぱりそれ以外の、その、山桜系っていうのかな、なってくると、わかんないんですよね。色を見ても。
ちょっと桃色っぽい。桜咲いてっかなと思うと、梅だよって言われたり、桃だよって言われたり。
そう。で、しかも、季節も、だいぶ違うじゃないですか。もう今咲いちゃってるのもあるし、もうだいぶ後から咲くのもあるし、ってなってくると、わからないなと思って、たまたまネットを見てみたら、まあ、それが全てじゃないんでしょうけど、簡単な見分け方っていうのが載っていて、うんうん、一応これをベースに知っとくといいかなと思って、ちょっとまとめました。
わかりました。
ついでにもう一つ最近まとめたのがあるんです。
何？
ジャガーとピューマとヒョウの違い
模様とね、あの習性ね。
そう、まあね、あの分布とかを見ればまた全然違うんだろうけど、
はい、
じゃあこの動物は何って言って反転の猫科の動物を出されたら、えっとぐらいな。
あれだよね、ヒョウ柄着てるねって言って、これヒョウじゃないのよっていう、
ね、ジャガーですっていうやつね。
そうそうそう。ということでですね、話がちょっと逸れちゃいましたけど、 はい、春の季節、移動性高気圧が、定期的にやってきて、低気圧がやってくると雨が降って、その後季節が進んで暖かくなるっていうのが、一雨ごとに暖かくなる感じじゃないかなと思います。もう一回雨が降る前後で気温がどうなってるか。あとは、曇ってる日は、底冷えしないんですよね。放射冷却がないから。
だから朝とかは暖かいですよね。
そう。なので、
日中の日は当たる、でもそうそうそう、日中の日が当た、気温が高くなっても、外回りじゃない仕事をしてる人って出ないんですよね。
まあ、朝晩だけね。
そう、だから朝晩が重要。
そう、そうすると、曇ってる日は、実は、放射冷却が少なくて、朝の冷え込みが少なかったりするっていうのも、天気が悪い時に寒さを感じない原因かもしれませんね。
はい。
はい。そんな感じでもう一回気温の変化を見てみてください。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、次のメールお願いします。
では、次のメールです。サンタさんからいただきました。
サンタさんさん？
あ、サンタさんさんからいただきました。
はい。
先日、北磁極の動きが速くなり、世界磁気モデル1年前倒しで更新されたというニュースを読みました。北磁極が動いているということになるのですが、地磁気北極というものもあり、北磁極とは別らしいのです。それぞれ意味はわかるのですが、なぜ位置が別なのかいまいちわからないのです。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。北磁極
というか、かぶさん読んでてわかりました？
北磁極、磁極だから、地球を磁石として見た時の北と南ってことですか？
とりあえずそうなんですよね。
ほう。
地球が磁石になっていて、
うん。
その上で動く磁石を、
うん。
持ってくると北と南に向くっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、
はい、いわゆるコンパスですね。
そうで、人間が作る磁石って、
はい、
片方が S 極で片方が N 極っていうのがまあ基本的ね、まあ複雑なやつもあるんですけど、それちょっと置いといて、
超突っ込みたかったけど、じゃあ置かれちゃった。
うん、まだらなやつとかもあるんですよ。
まだら？
作ろうと思えばモーターとかに使われてるやつは。SN、SN がこう、縞模様でついたやつとかもあったりとか、あと、壁に貼るシート状の磁石とかも SN、SN がこう、しましまでついたりするんですけど。
へぇ、
まあまあ、
それホワイトボードみたいなやつ？
そうそうそう。
へぇ、
で、まあ、普通の棒磁石っていうのは、片方が S 極で片方が N 極ですよね。そこまではいいですよね。
はい。
で、そういった棒磁石みたいなやつが地球の中にズボって入ってるんだったら、わかりやすいんですけど、地球が磁石になっているのっていうのは、ダイナモ効果と言われているんですけど、詳しいところの解析まではまだ解明しなきゃいけないことが多いと思うんですが、地球の中にドロドロ溶けた、まあ、鉄があって、それがある方向に回っているっていうのと、相関してこう磁力が発生されていると。何が言いたいかというと、一個の棒磁石が中に入ってんじゃなくて、磁力があっちこっちで、ムラがあって発生してるわけです。
ほう。
なので、地球を一個の磁石に例えると、
うん、
こんな感じの磁石として、例えられるんじゃないかっていう磁石の作り方ね。
は
い、で、そっちをどっちって言うんだっけな。そっちが地磁気極でいいのかな。
地磁気極っていうのが、もう模式化してしまった磁石、地球磁石ってことですね。
模式化というか、近似したというか。
うん。大きな棒磁石が一個地球に入ってるよって言った時の S 極と N 極のこと。
そう。で、それが地上のどの辺かっていうのが。
はい。
地磁気極。
はい。
それに対して、磁極っていうのがあって。
うん。
これは、方位磁石みたいなやつをこう持って歩くと、
はい。
だんだん、こう、磁石の端っこ、地球を大きい磁石にすると磁石の端っこに行くんで、
はい。
下向きになるというところがあるはずなんですよ。北向きじゃなくて。
あ、もう北って言ってきたら、北ってなったら、ぴょんって下向いちゃうわけですね。
あ、じりじり下向くんですけど、
あ、そっかそっかそっか。地球の表面から少し浮いてるから、もっと、
ね、 昔々棒磁石の上に紙を置いて砂鉄を巻いてっていうのをやんなかった、うん、
やりましたやりました。あ、確かにあれ立ってる。
あれも平行してる、要は赤道のとこだと真横だけど、
うん、
端っこの方に行くとだんだんこう、角度がキュッてついてくるでしょ。
うんうんうんうん。
あれが起こるってことはどういうことかっていうと、普通の方位磁石でも、
うん、あ、放射線上に磁力を発してるわけか、SN から。
まあ
そうね、外に、わしゃーっと。
そうそうそう。それで、うん、北側の磁石がだんだんこう下向きの力を持ってきて、はい、そこに行くと真下に向きたくなるわけ。
うん、
っていうのが磁極。
本当の実測点ってことですね。
そう、で、
うん。
もしかしたら、そういうところって一箇所じゃないかもしれないわけ。
ああ、その中でドロッドロッにムラがあるから。
ムラがあるってことはそういうことなんで、その中でも一番こう強くて北極に近いところが北磁極になるんですけど、
はい。
はい、なので北磁極っていう方が揺れが大きいことが多くて、
うん、
で、さっきの、その前の地磁気極。
はい、
っていうのは、近似した一個の磁石だとするとっていうのがあるので、それはそんなに、はい、早くは動かない。
はい。まあ、若干ずれるとは思うけど、一応そんなにずれないと。
動くスピードは、
はい。
磁極よりもゆっくり。
はい。
で、話を、さっきの話をちょっとすると、
うん、
北極に近くに行くと、方位磁石は、北向きのやつがだんだんこう下を向くようになるっていう話したじゃないですか。
はい、しました。
なので、日本で売っているコンパス。
はい。
方位磁石は、南側、S 極の方が重く作られていて、日本で水平になるように、重さが均等じゃない。
あ、
で、南半球に行くと逆に、北側の N 極の方を重く作ってあげないと水平にならないんで、なんで、南半球用と北半球用で、重さのバランスが違う、ですよ。
それは、精密な、精密なって言い方変だけど、しっかりとしたものではなく、例えばお土産屋さんのキーホルダーについてる直径1センチぐらいのコンパス
ですか？お土産屋さんのやつはそんなことないかもしれないですけど、
うん、
地図の上で使いますよっていうようなコンパス？
あ、じゃあ、普通の山に持ってきますとかいうやつだと、うん、そういうふうに、細工がしてやると。
そうしないと水平にならないんですって。
へぇー。
で、いうことで、
はい。
地上で測っても、その地磁気。
はい。
っていうのは微妙にずれて、本当の北極から、ずれてんのを、変角っていうのかな、うん、偏る角ね。
うん。
で、上下の方、つまり、N 極が下側に引っ張られて水平にならないっていうのを、復角、うん、伏せるっていうね。か、副角かなっていう風に言って、各地のその変角と副角が、測定されていますっていう状況です。
おー。なるほど。で、それを、まあ、定期的に、その公的なものを、公表しているんだけど、それが動きが早くなってきたので、変化が早くなってきたので、少し早めに更新したと。
まめに、測定しましょうとか更新しましょうってことになってると。あ、なので、地磁気極か。地磁気極っていうのは、
はい。
一個の棒磁石に近似したってことはどういうことかっていうと、
うん、
北極側と南極側で一緒に動くわけ。
あ、そうですね。はい。はい。
なんだけど、磁極は北極と南極で別々に動くことも考えられる
わけ。おー、ほうほうほう、村の、あり方というか、ムラムラの仕方で。
はい。ということでですね。
はい。
何をもって磁石の先っぽっていうかの違いが、うん、その磁極と地磁気極です、うん。っていうのがご説明になります。
はい。ありがとうございました、はい。
ありがとうございます。
足の裏が痛いんだよなぁ、さんからいただきました。昨今、地球温暖化は、人類が排出した二酸化炭素が原因だと断定されたような雰囲気があります。私はこれって床っぽくない話だなぁと感じております。温暖化は事実。人類が大気中に二酸化炭素を増やしたのも事実。二酸化炭素が増えれば温暖化するのは理屈に合うのでしょう。 ですが、今の温暖化と人類が排出した二酸化炭素を直接イコールでつなぐのはすごく乱暴ではないか。我々はそこまでしっかり分かってるわけじゃないでしょう、というわけです。吉安さん、香里さんはいかに考えられますでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私は本当らしいかなと思ってますけどね。
でも、よく言うっていうのは、そもそもが今地球が、温暖化に向かっている、その CO2 とは関係なく、
はい、
寒気と雨気じゃなくて、もう一個なんかすごいのがあるじゃないですか。
氷気。はい。
氷気と何？暖気？
まあ、氷気っていうのと、が冷たいっていう感じで。
ねえ、なんかそういうのが一応周期的にあるわけじゃないですか。で、うん、今は氷気に入るんだっけ？
そこがね、難しいとこなんですよ。後から振り返るとわかるんだけど。
あ、まあまあまあまあ。結局ただ、そういう大きな地球としての気温の流れが、あったかい方向にそもそも向かっているっていう話も聞いたことあるんですよね。だから、まあ、CO2 を排出したことによって、温度が上がってるのもあるけど、うん、そうじゃないんだよ。だから CO2 か、まあ極論ですよ。極論は CO2 なんか関係ねえんだよって言ってる人もいるじゃないですか。まあそれが正しいか正しくないかで CO2 出すことはだから許されるかっていうとそうではないとは思うんですけど、
うん、
なのでやっぱ CO2 イコール温暖化っていう、やっぱり私もイコールではないのかな。ただニアリーイコールだし、 CO2 を出すことはやっぱりなるべく少なくするべきっていうのはあるとは思うので、
うんうん、
まあ情報として CO2 があるからっていうのではいいけど、実際やっぱり科学的にはどうなんだろうっていうのは私の疑問でもあります。どうなんですか？
最終的な証明はなかなか難しいっていうのは本当のところだと思います。
まあそうですね、いろんな要素が関わっちゃいますもんね。
もう一個、
はい、
2つのものが関係してるって、
うん、
なかなか難しいんだよね、
うん、
例えばフランスで、
はい、
ワインを飲む人の方が長生きするっていう統計結果がありましたと。
はい。
で、ワインが健康にいいんじゃないか。
うんうんうんうん。
なんだけど、よくよくこう調べてみると、
うん、
普段からワインを飲めるような人は、
うん、
それなりにお金を持っていて、
うん、
お金を持っている人は健康に気を使う余裕がある、または医療機関にかかれる。
うん、
だからワインを飲むような、定期的にワインを飲むような人は、お医者さんにも定期的にかかれるから、
うん、
長生きするっていう、要は。元々の原因と結果っていうのが、うん、原因対結果なのか、それとも一つのものの、それぞれの結果なのか、
うん、
もしかしたら全然違うことがたまたま、似たようなこと、特に、
うん、
年を追ってどうこうっていうのって結構似たようなことがあるかもしれないじゃないですか。
はい。
っていうような、実は全然相関関係がなかったんだけど、同じような動きをするっていう疑似相関みたいなものもあったりする。で、それを確かめるには、A っていうものと B っていうものが、なんだろうな、どっちかが原因になってどっちかが結果になるっていうことが、分かったり、
うん、
確実じゃなくてもそういった現象につながりそうだっていう、確認が取れたりすると、
うん、
確からしさが上がるわけですよね。
うんうん、
で、そんな中で、地球の表面温度だったり平均の温度が変わるっていうのと影響の一つは太陽活動と言われていますと、うん、
はい、
太陽活動が盛んでたくさん熱が、うん、地球にやってくると地球が暖かくなってそうじゃないと冷たくなる。
はい。
で、もう一つは大気で地球から、うん、要はたくさん物を着込むと暖かくなるけど、
うん、
脱ぐと涼しくなるじゃないですか。
はい。
それと同じように、地球から、出ていく熱、
うん、
っていうのが、多いか少ないかで、地球表面の温度が変わるっていう時に、
はい。
前も話したかもしれないですけど、地球から熱が出るのって、前割りは真空なので、熱伝導はしないわけ。
うん、うん、うん、うん。
ってことはどういうことかっていうと、放射熱っていうので出るのね。
はい。
それは、電磁波なんですけど、
はい。
で、もう一個、電磁波、熱を放出するような電磁波は、
はい、
雲に、があると、そこで、止まって、 宇宙に出ていかない。
うん、
あと、オゾンだったりとかっていろいろあるんだけど、二酸化炭素っていうのも、それを、吸って、大気が暖かくなって地球の外に出ていかないっていうのが、それは科学的に分かっていると。
はい。
っていう中で、二酸化炭素が濃くなることが、地球から外に出ていく熱量を、保護して、出ないようにして、うん、地球の表面は温まってるんじゃないかっていうのは、理屈的には合っていそうな感じがするわけ。
うん、そうですね。
で、その影響が、何パーセント、何 ppm 濃くなったら、何度上がるっていうのは、
うん。
それはね、なかなか難しくて。
うん。
っていうのが、現状かなと思っていて、実は、
はい。
二酸化炭素なんかよりも、水蒸気の方がたくさん温暖化効果があると。
うん。
それは、観測によってこう確かめられてるんですけど、
はい。お、なるほど。
だから、うん、雲がたくさん出ると暖かくなるわけ。
うん。うん。うん。つながりました。
で、晴れてると、何も雲がないと、で、乾燥してると、熱が逃げやすくて寒くなるわけ。
はい。
放射冷却って言うんですけど。
はい。
で、いうようなこともある中で、うん、二酸化炭素がある程度の影響を及ぼしているんだろうな、という感じはします。
はい。
ただ、他の原因と、組み合わさって、変わってるっていうのもあるかもしれないし、先ほど、かべさんの言った、二酸化炭素とか、その放射熱とは別な要因で、うん、地球の表面が暖かくなったり寒くなったり、
うん、
太陽活動だったりっていうのの組み合わせをちゃんと考えないといけないんですが、
うん、
今のところ、二酸化炭素の放出を減らせば、温暖化はゆっくりになるんじゃないかっていうのは本当らしいなと思っています。
まあそうですね、まあ、二酸化炭素だけってことはないけど、二酸化炭素も原因だし、じゃあ、もし二酸化炭素じゃないものだとしたら何ができるっていうのがまだあんまりわからない。
そう、牛のゲップっていうのもあるんですけどね。
あ、なんか結構あるみたいですね。
メタンガスね。
それだったら少なくともできるところからやっていきましょうっていう意味での二酸化炭素を減らそう運動は決して悪いことではないとは私も思います。
そうですよね。エネルギーのを減らす、うん、使う時を減らす話と、
うん、
枯渇するかもしれないエネルギーを節約して使うっていうのにも向いているので、
うん、
ただ、難しいなと思うのはいい方に物事がいくから嘘言ってもいいっていうのは、子供にしか通じなくて、
はい。
ね、
はい。
悪いことしてると鬼が来るよっていうのは嘘だけど、
はい。
それ子供だから通じる話で、
はい。
大人になったらその嘘を言っちゃいけないわけね。
うん。
そういうことすると鬼が来るぞじゃなくて、
うん。
それは刑法に違反しておまわりさんが見つかると捕まるぞはいいけど、
おまわりさん鬼ですか。
で、だから鬼じゃないんで、
はい。
っていうのを考えると。いいことしてるから嘘言ってもいいんではないかと、嘘言っていいわけではないと思うんで、
うん、
全然関係ないけど、二酸化炭素が悪いことをする、
うん、
っていうんだったらやめた方がいいけど、私は関連はある程度してるんじゃないかなという気がしていますと。
はい。
はい。そんな感じでございます。
なんか、極論がネットでよく出ちゃうじゃないですか。
なんかね、
関係ない、関係あるとか。1
か0かじゃないと思うんですよ。
で、そうなんですよね、
ある程度以上関係ありそうな気がします。それは、うん、さっき言った地球から放出される熱を二酸化炭素が濃いほど、とどめる力があるっていうのは本当っぽい。
はい。
とか、観測で分かっている。その効果が何 ppm で何度かっていうのは諸説あります。
はい。諸説ありますってなんかよく聞くな。
最近ね。
うん。じゃんじゃんって。
はい。ということで、私の意見はそんな感じですね。
はい。じゃあ私もそれに準じます。
わかりました。ということで皆さんもちょっと自分で考えて本当らしいかっていうのと、
うん、
少なくともエネルギー消費を減らす努力はした方がいいっていうのは別で考えていいと思うんですけど、
はい。
そんなことで、ご自身の考えを自分が納得する感じでね、考えていただければいいかなと思います。
はい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次のメールです。サイクルマンさんからいただきました。鳥と星にハマっています。フィールドスコープを購入予定ですが、おすすめがあれば教えてください。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い。
正直わかりません。
え？
フィールドスコープ買ったことないんです。
ああ、僕は星専門ですってことかい？
ああ、というか、フィールドスコープって三脚につけて片目で覗くんでね。
あ、そうなんですか。
フィールドスコープっていうのは、望遠鏡なんだけど、
うん。
天体望遠鏡と違って、上下が逆さまにならない。
鳥はちゃんと枝に止まってるわけですね。
そう、ぶら下がってるわけじゃない。コウモリと鳥は間違えたりしない。
え、コウモリと鳥間違えるの？
だって逆さまに見えたら、うん、逆さまに見えたら大変でしょ？
普通のやつで見てみたい。逆さまの鳥。
いや、だからもう、天体望遠鏡のこうピント合わせの練習とかするのに昼間覗くと、
うん、
景色が逆さまに見えるんで。
あら、それ知らない。ていうか持ってないもん。
で、フィールドスコープはそうじゃなくて、上下逆さまにならなくて。
はい。
で、天体望遠鏡じゃない使い勝手の良さがあるんですが、
はい。
一個だけ、役に立つか立たないか分かんない知識としては、
はい。
同じメーカーだったら、
うん。
値段が高いやつの方がよく見える。
ああ、なるほど。それはやっぱレンズの差ですかね。
まあ、レンズの差だったり、こだわりだったり。
こだわり。
見かけ視野っていうのがあって、これ双眼鏡の時によく使うんですけど、
はい。
覗いた時に世界がどれくらい広がってるか。
お、新しい世界がガガンと。
なんかこう双眼鏡とか覗くと、
うん、
丸い穴から覗いてる感じの時あるじゃないですか。
はい。なんか周りに影ができるというか。
周り黒くて。
はい。
なんですけど見かけ視野が広いっていうのはその丸が広いんです。
へー。
いい？
はあ。
そうすると、とても、こう、没入感があるわけ。
ふんふんふんふん。
っていうのと、倍率が高いと見える範囲が狭いでしょ？
はい。
なんだけど、見かけ視野が広いと、倍率が高くてもある程度広い視野が見えるわけ。
ふんふんふん。
実視野って言うんですけど。
はい。
その辺との組み合わせで、良し悪しと、あと明るさと、
良し悪しと、
明るさは光景に比例するんですけど、
はい。
とかっていうのがありまして。
はい。
どの辺がいいバランスなのか私はちょっとわからないです。
じゃあそれは鳥とかを専門に見てる方もしいらっしゃれば。
そうですね。だから、バードウォッチング用のおすすめみたいなものを、
うん、
何で喋るのがいいんだろうな。野鳥の会とかそういうものの。
月刊フィールドバーズ
バーズじゃないですか。
あるのかな。
鳥の雑誌あります。
あ、じゃあそれで。
とかでおすすめのやつを見てみるといいんじゃないかと思いますし、最初に買うんだったら入門みたいな話と、
うん、
こだわりみたいなところをちょっと見てみて、予算とね、見え方で。
ああ、そうですね。
はい。で、双眼鏡だとね、ヨドバシカメラみたいなところのお店の中でもそこそこあれですけど、
うん、
フィールドスコープとか天体望遠鏡って倍率が高いので、
はい。
あんまりね、お店の中だと難しいんだよね。試すのが。
ああ、そっか。
そう
じゃあ、向こう、あ、お店の、あ、でも、そうか、お店の広さも今、狭いお店って言い方変だけど、ありますもんね。
ごちゃごちゃしていて、遠くの景色がない時もあるので。
そうですね。端っこから端っこってわけにはいかないのか。
はい。なので、ちょっとね、鳥を見てる人に聞いてみてください。
はい。
はい。この前、CP プラスっていうカメラの機材の展示会があったんですけど、
はい。
そこで私、双眼鏡ばっかり覗いてましたね。
なるほど。ここぞとばかりに。新しい世界は開けてましたか？
そうそうそう。カールツアイスっていうとこの。
お、ドイツの。
思ったよりちっちゃくて軽いんだけど、その、
うん、
見かけ視野の広い、
うん。
望遠鏡じゃないや、双眼鏡が気に入りまして。
買いましたか？
いえ。
あれ？
とりあえず9万円するので。
買いましたか？
買ってません。
そうですか。
はい。ある日誰かが私の口座に9万円振り込んでくれたら買おうと思います。
ああ、それは会社が多分振り込んでくれますよ、月1回。
ああ、でもね、それはね、こう、仕向けがある程度決まっているので。
じゃあ、わかったわかった。なんて言うんだっけ。捨てましますって言うんですよ。
いや、はい。ちょっとお金を貯めるかなんかします。
そうですか。カールツアイスはソニーのデジカメに使われてますね、は
い、ああそう、コーティングが、独特なのと、
うん、
あとはやっぱり、解像度重視な感じのイメージかな。でも、うん、双眼鏡もね 同じようで覗くと違うのが分かってくると、めんどくさい人になっちゃうんだよね。はい、まあということで、いいフィールドスコープ見つけてください。
はい。
はい。
情報を教えてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。では次のメールです。西によいパパさんからいただきました。望遠鏡の光学式と電波式の違いについて。光学式は少なくとも私たちのイメージ通り、光が増幅され、遠くのものが大きくなるのはわかる気がしますが、電波望遠鏡ではどうしてどうやって星の形が見えるのですか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ私、国立天文台で質問しました。
おお、同じ疑問を持っていたということですね。
反射望遠鏡とかね。
はい。
屈折望遠鏡っていうのは、実世界が。
うん。まあ、そのまんま。
レンズとか鏡で拡大されて、
はい、
また
それは、
う
ん、
そうそう、広い視野のもので光をたくさん集めて、
うん、
人間の目だったり、あとは、写真のフィルムだったり、
うん、
あとは今だと撮像素子っていう CCD とか CMOS センサーって呼ばれているものの上にある像を作る、
はい、
っていうので、それを、うん、電気信号に変えたりすると写真が撮れるっていうのですが、
うん、それはもうよくわかるというかわかりますが、
で、電波望遠鏡っていうのはパラボラアンテナがあるんだよね、大体ね、うん、
でそれが山の上とかにありますね。
で、それが星の方を向いてるんですけど、
うん、
一個だけパラボラアンテナがある場合
は、うん、
はい、1点のから来る電波の強さだけしかわかりません。
ほう。うん。
そう。そうです。要は、ある特定の方向から来る電波が、
どのくらいの強さで来て
る。イエスかノーかっていうか。イエスかノーかで、どのくらいの強さで来るかわかりますよ。
強さはわかる。
うん。なんだけど、
うん、
さっきから言ってる感じで、画像みたいな話をするときには、一点だけ見えるのね。
うん。
空の中の。
はい。
で、パラボラが大きくなればなるほど、
うん、
その点は小さい範囲に絞り込める。
うん、より、
これ指向性って言うんですけど、
はい。
が高くなるね。
はい。細かく見えるでいいかな？ うん。
あとは、パラボラが大きくなると感度が良くなる。
はい。小さな弱い電波も感知できると。
そう。で、はい、それで画像を作るときにはいくつか方法があって、
はい。
まず一つ目は、細かい点が取れるんだったら、
うん、
それをパラボラアンテナをちょっとだけ上下とか左右に振れば電波の強さが変わりますと、
うん、
そうすると絵が描けますよね、
うん、
っていうのが一つ目、
はい、
もう一つはパラボラを一個じゃなくてたくさん並べます。
ほう。
てかアンテナをたくさん並べるのね、
はい、
で、たくさん並べたアンテナで、一緒に電波の観測をします。
うん。
で、こっからが難しいんだな。
ん？
干渉型電波望遠鏡って言ってまして、ある方向から来た電波は、
はい。
並んだ、アンテナそれぞれ、
はい。
に対して、同時に届かない。っていうか、まあ、同時に届くこともあるんだけど、
うん。
真上から来たら同時に届くじゃないですか。
はい。
でも、ちょっとずれたら、
うん。
時間がずれるよね。
まあ、ほんのちょっとだけど、その、ちょっとの差はありますね。
そう。なんだけど、そのほんのちょっとの差を、今は分析できるようになっていて、
うん、
電波望遠鏡の最新のやつは、パラボラアンテナが、何十キロにもわたって、たくさん並んでいて、
うん、
それで一斉に同じ方向を向いて、せーので、うん、情報を取ると、
うん、
それぞれのアンテナから取れた電気信号がわかりますよと。
はい。
それを、ある方向から来た電波は、うん、こんだけずつずれてるはずだから、
うん。
そんだけずれてる状態で、そんだけずれてる状態から来た電波っていうのが、時間差の、補正をしてあげると見えてくるっていうのがあって、
うん。
そんな計算をして、ある方向から来た電波の強さっていうのがわかりますよと。
はい。
ってことは、そのずれ量を調整して計算を変えてあげると、目で見えているように、 ちょっとずつずれたところからどんな、大きさの電波がやってきてるかがわかるんで、それを再構成すると面に見えると。
ほう。
つまり画像になるっていう風になってますと。
へー。よく、なんだろう、右目と左目で立体的に見るには、ほんのちょっとの角度のずれで、頭の中で、脳の中で再構成してるから立体に見えるとか、そんなような感じですね、じゃあ。
それよりも、違うの？耳が2個あると音の方向がわかるのに近いんですよ。
あ、
はい
は
い、
あ、なるほど。
右耳に早く届いて左耳に遅く来る、届けば、うんうん、右側から来てるっていうのがわかるんですけど、
うん、
それは音の強さじゃなくて、タイミングね、
うん。はい。
それに近いことをたくさんの望遠鏡でやると、うん、細かくどっち方向から来てるかがわかって、うん、計算で画像が作れる。うんうん
なるほど。
で、もう一個大事なことがあって。
もう一個、はい。
電波望遠鏡で撮った銀河とかって、うん、なんか結構極彩色だったりするじゃないですか。
うん、カラフルですごいキラキラ綺麗ですね。
でも、それって人間の目に見えないから電波望遠鏡なんだよね。
うん、ん？まあそうですね、そっか、電波だから見えないものをそういう風に人が作ってるってことですか？
そう、なので、色は嘘。
あ、そう。
そう、だから、
うん。
見栄えがいいように色をつけたり、
うん、
あとは研究者が見分けをしやすいように色をつけたりするってことがあります。
へえ、よく、すごいカラフルじゃないですか。
アルマ天文台から新しい、銀河の画像が届きましたっていう時にすごいカラフルなんだけど、
うん、
あれは、ある、こう、電波の、うん、なんていうの？帯域、うん、周波数っていうか波長っていうか、
うん、
と強さがあるだけで、
うん、
それを、見栄えがいいように着色するとあんな感じになると。
じゃあ作る、その着色する人によって雰囲気が変わっちゃうってことですか？
大きく変わります。
まあ、例えば強さのが強いものは赤、弱いものは青っていうふうにグレーディングしていけば、まあなんとなく同じようになるけど、
でも、
今日は黄色の気分とか。
だいたい強さは色の濃さが多いんで。
うん。ほ
ー。そうすると、波長によって色を割り当てて、
うん
強さによって明るさを割り当てるっていうタイプが多いんで、なのでいろんな色になります。で、あんまね、法則というか、共通化はされてないらしい。
じゃあ、ここの天文台が発表した。
あ、そうだから。
天文台によってなんとなく傾向があるのかしら。
そう、アメリカの。
ここは青い色が強いとか。
NASA がまとめてる系のやつは、それっぽい色味で、
うん、
日本の国立天文台がまとめてるのはそれっぽい雰囲気っていうのがあるんじゃない？
へえ、じゃあ、なんか、鉄道の好きな人で文字鉄ってあるじゃないですか。
あります。
じゃあ、天文台写真ペ、鉄じゃないな。なんだ。なんかあるってことかな。あるのかな。
か、担当者なのかもしれないけどね。
ああ、田中さん鉄とか？
だから鉄じゃなくて、田中さん風着色。
はぁ、田中式。
そうそうそう。そんなのあるんじゃないかと思います。
へぇ、面白い。
はい。ということで、電波望遠鏡は、その、カメラのようなものでパシャって撮るのではなくて、操作って言って、縦横に振って見るタイプと、干渉型って言って、複数の電波望遠鏡を組み合わせて、はい画像を作るっていうやり方があります。
はい。
はい。で、はい、色は、人工的につけたものです。
なるほど。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次のメールです。ネギモリさんからいただきました。左手でデジカメの操作が難しいのですが、簡単にできる方法がありますでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
結構ね、長文のメールいただいて、お仕事で、はい右手がいっぱいで、
いっぱいで
、左手で、デジカメで写真を撮らなきゃいけないんだけど、
うん、
撮りにくいと、
はい、
いうお悩みなんですけど、
はい、
カメラってすごい右利きの人用に作ってありますよね。
少なくとも私は右利きなので、意識はしたことはないですけど、でも、そうですね、右手側にいろいろな操作ができるようなものが集中しているような気がしますね。
とか、左手だけでポイって持って左手だけでよいしょって撮ろうと思うと、あれってなりますよね。
撮ったことないけどなりそうな感じですね。
歴史を紐解くとですね。
歴史を紐解くと？
すごい、こう、右手片手で使う用のデジカメっていう、デジカメじゃない、フィルムのカメラがあったことがあって。
へえ。
そう。なんかね、縦型の形で。
ん？二眼ってことですか？
じゃないんですよ。京セラ侍だっけな。
京セラ侍。
名前のカメラがありまして、うん、それはもうね、右手でしか使えないぐらいの形だったんですけど、それは左手よっていうのがありました。で、もう一個。富士写真だったかな。ここはデジカメだかフィルムだか忘れたんですけど、多分デジカメだと思うんですけど。
ビデオみたいな感じか。
あ、そうそうそう。
今で言う。
京セラ侍はビデオ見てないです。
はぁはぁはぁ。で、あ、左利きっていうのがある。
そう。で、富士写真のやつは、
はい。
やっぱ右手で操作するんだけど、
うん。
自撮りをするとき、自分を撮るのに、
はい。
右手で撮るときにシャッターボタンが左側、ん？右利き用だと使いにくいでしょ？
まあ、自撮りだと逆さになるわけですね。自分側を向けるから。
そう。その時右手が使いやすいように、自撮り用のシャッターボタンっていうのが、もう片方にもついてたっていうのがあります。
へ
ぇー。へぇー。なので、それはうまく持てば、左手の人差し指にシャッターボタンがいく。
うん、うん、うん。
っていうのがあるんですが、最近のデジカメは、まあ、大体、右手専用な感じというか、右手優先になってますよね。
まあ、その左利き用というものがあるということすら知らなかったぐらいに、少なくともほとんどのカメラって位置が似てる気がしますね。大体だからカメラっていうと、こんな感じっていうものが共通的な構造がありますよね。
あ、そうそう。で、昔のフィルムカメラは、
はい。
フィルムを巻き上げてたでしょ？
うんうんうんうん。
で、巻き上げも右手であったりしたんだよね。
思い出したな。巻き上げはね、やったことない。手で巻き上げるやつでしょ？
そうです、そうです。
持ってはいたけど、使ったことはなかったな。もう私が使っているときは自動巻き上げでしたね。
そうですか。で、私が持っているカメラでは、
うん、
右手でシャッターボタンを押すんだけど、
うん、
左手で巻き上げるっていう、フィルム送りが右から左。
ちょっと待ってね。巻き上げって、カシャッと右手でやってから、右手グイってやっ、ひねってからボタンを押す、その右手でグイってるやつ？
そう。
あ、あれ持ってた。
で、映るんですとかも、ガリガリガリガリってやってたんですけど、
うんうんうん、
私の持ってるカメラでは左で巻き上げるっていう、珍しいカ
メラもあったり。フィルム逆に入れるってことですか？
そうです。右側に入れて左側に送るんですけど。
へぇー。
で、話を戻すと左手で。
カメラ残ってるかな？
カメラを写真撮るときに、
うん、
撮りやすいのはどうすればいいですかっていうのですけど。
はい。
難しいですね。ちょっと考えたんですよ、いろいろ。
うん。
なんだけど、左利きだったら左手が器用なはずなので、
うん、
逆さまに持ってみるとかね、上下。
上下を。
上下と、まあ、180度こう回転させて、
うん、
で、左手で持って、左手の、なんていうの、なんていうの、お盆を持つ時の手であるじゃないですか。
うん、
両手でお盆を持つ時の片方の手で、人差し指が下側ですよね。
うん、お盆を、はい。
で、親指が上側ですよね。
はい。
そんな感じで上下で持って押すみたいなことができるとか。
ははなるほど。
あとは、そうなんだよな。そのぐらいしか、あとは、掴むように持って小指で押してみるとか。っていうのが、ちょっと考えて、考えついたことと、もう一個は、どうしても横位置じゃなきゃいけないのか、つまり、縦長でいいんだったら、
うん。
カメラを縦に持って、
うん、
左手の人差し指と小指のところに、シャッターボタンが来るような持ち方もできるんじゃないかなとか。
なるほど。
そう、普通の昔ながらのカメラでも、
うん、
縦に撮るときって、右手を上にするときと右手を下にするときがあって、
はい、ありますね。
右手を上にするときには人差し指でシャッターボタンを押すんですけど、
うん、
右手を下にするときには、親指でシャッターボタンを押したりすることがあるのね。
お
ー、なんとなくわかります？
意識はしたことはなかったけど、まあそうです。いや違うな、私は違います。右手人差し指を上にします。人差し指で必ず押します。なので、手を上にするか下にするかですね。デジカメの場合は。大きいカメラだとちょっと話は別なのかもしれないけど。
そう。っていうようなこともあって、
うん、
ちょっとね、縦で撮るとか、 逆さまにするとかで取りやすい方向がないかどうか見てみるぐらいしかないのかな。ただ落とさないように気をつけてください。
そうですね、
はい、そう。あとね、左手で操作しやすそうな確かめってあったかな。結構ね、左手操作カメラとかでポツリポツリと出てくることありますけど、最新のものはほとんど右手用ですね。
まあそもそも今デジカメ市場もちっちゃくなっちゃいましたもんね。
そうなんですよ。スマホに押されて、
うん、本当だから高級志向のデジカメになってますよね。カメラで撮りたい人用、
うん、そうだ。あとシャッターを、
はい、
シャッターボタンで押さない手を考えるとかね。
ああ、リモコン的なものってことですか？
リモコン的なもの？
でもそうすると、あ、そっかそっか、リモコンがもしあるんだったら、リモコンを左手の、そうですね、別にカメラと離して使わなきゃいけないわけじゃないですもんね。
とか、タッチパネルになっていて、
うん。
液晶画面でシャッターが切れるやつもあるんで、そこは探してみてもいいかもしれないな。などと思って、なんか決定打には欠けるんですが、そんなこともできるんじゃないかと思っております。はい。ちょっと試してみてください。
はーい。
そうですね。お店に行くとね、触れるカメラも多くなってるので、
うん。
ぜひ左手でシャッターの押しやすい持ち方と、シャッターボタンの押し方、考えてみるといいんじゃないかと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。
はい。
無重力ガエルさんからいただきました。普段電子レンジで沸騰直前まで温めたコーヒーに後から粉末乳剤を入れると沸騰してしまう現象はどういう原理でしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは突沸ですね。
突沸。
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 突沸はね、突沸ですよ。
突沸。
これはですね。
突沸、突沸、突沸、突
沸。まずですね。
はい。
国民生活センター。
はあ。
食品加熱時の突沸に注意っていうページがありまして。
突沸、突沸、突沸。はい。
で、詳細な内容につきましては、ページの最後にある報告書本文 PDF をご覧くださいってあるんですけど。
はい。
こちらを読むとですね。
はい。
飲み物などを加熱した場合、急激に沸騰が起こり、中身が飛び散る突沸という現象が起こることがあります。
はい。
これ昔小学校とか中学校で実験するときに、沸騰石っていうなんか石みたいのを入れて、ビーカーの水を温めたりするっていうのをやったんですけど、ですね、このページを読むとですね、
うん、
液体を温めると温度が沸点、水であれば100度に達して泡が出始め、次第にブクブクと激しく出る状態となりますと。
はい。
この現象は沸騰です。
はい。
稀に、
はい。
液体が沸点に達してもブクブクと泡が出ない状態になる場合があります。
ほう。
これを加熱状態、加熱の加は過ぎるね。
ああ、はは。
やりすぎね。
うん。
で、そして加熱状態の液体に何らかの刺激、振動や調味料を入れるなど、
うん。
が加わると、突然爆発するように沸騰し中身が飛び出ます。
へえ。
この現象を突沸と言います。
突沸、突沸、突沸、突沸。
で、コーヒーや豆乳などの飲み物を急激に温めた場合、うん、気泡発生の核となるもの、要はブクブクの泡の核となるものがないと、
うん、
その液体の沸点を超えても沸騰しない加熱状態になりますと。
ほう。あ、コーヒーなんてまさにそこに。
そうなんですよ。もう一つ、うんうん、味噌汁やとろみがある食品は対流が起きにくくて、
うんうん、
鍋の中に温度差が生じ、温度の低い部分が、加熱状態の部分の沸騰を抑えている状態になり、突沸が発生することがありますというので、
うん、
テスト結果とかが入っていて、これには味噌汁とか、
うんうん、
コーヒーに砂糖を入れて爆発するように、こう、
へぇ、
ね、出ているっていうのがあって、これ突沸で調べるとたくさんあります。
なるほど。
で、電子レンジにおける突沸、電子レンジでコーヒーや豆乳を温めすぎると突沸することがありました。
うん。
電子レンジで温めすぎたコーヒーは、庫内で1分冷ますと、庫外に取り出した時に突沸しにくくなります。
あ、そうか。刺激って言い方をするんだったら、その取り出した時の振動でもなる可能性があるわけですね。
あるみたいですよ。
あら、怖い。
なので、温めすぎないようにしましょう。
はい、もしくは温めた後はしばらく放置しましょう。
そ
う
ね。温めすぎてしまった場合には加熱が完了しても容器をすぐに取り出さず扉を開けないで 1,2 分冷ましてみましょうと。
うん。そんなに熱いと飲めないですもんね。飲めんのかな。
わかんないですけど、あと、さっきとろみのあるものとか味噌汁みたいなもので、
はい、
温め直すときには、火力を弱めにしかき混ぜながら行いましょうと。
うん、
ということでですね、食品トップツで調べるといろいろ出てきます。
はい。
はい。なので、火傷しないように気をつけてください。
気をつけてください。猫舌なんで私は。
はい。ね。
コーヒー入れてから、普通にコーヒー入れてから、しばらく待ってから飲む派です。
ああ。突発しないようにするには、ブクブクと、泡が出るように。
あ、逆に沸騰させちゃった、させちゃえばいいのか。沸騰していないから、そういう、その後の刺激によって、突発しちゃうわけですね。
そうそう。だから、うん、中にトゲトゲがあるような飲み物の入れ物だと、そこからブクブクするのかなとか思ったんだけど、
それもどうかな。
そうね。
うん。だから
今日。そうです。なので、あんまツルツルじゃないやつの方がいいかな。
私、最近お買い物したんです。
はい。
食洗機を買いました。
あ、いいじゃないですか。
まだ届いてないけど。
はい。ということでですね、結構いい時間になってしまったので、この辺にしたいと思います、はい、そんなエリカの、あ、メールありがとうございました。
メールたくさんのメールありがとうございました。
はい、あと2、3通質問もあったんですが、申し訳ないですが、割愛させていただきます。
カツカツカツ。トップツ、トップツ、カツカツカツカツカツカツカツ。
で、そんなエリカの時間では、皆様からのメールをお待ちしております。質問や、と感想、あとは、日々のこんなことありましたよ、というような、何でもないことでも構いません。メールを送りください。送り先は、lika@0438.jp。rika@0438.jp です。また、sonnai.com、sonnai.com のウェブサイトの、sonnai理科の時間のエピソードが並んでるページの右側に投稿フォームがあったりするので、そちらからもメールを送っていただくことができますので、活用してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
時間がなくなったので、その他の告知は省略します。
あら、もう新しい。
はい。ちょっとね、3月もちょっと出張があるかもしれないので、お休みになるかもしれませんが、2回収録とかでリカバーできるかもしれません。とりあえず来週は配信があります。
あります。
はい。
来週はあります。
あります。ということで、はい、そんな理科の時間 B 第301回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。